2021年2月14日礼拝を始めます。礼拝のために祈祷をお捧げいたします。お祈りの姿勢をお取りください。天の父なる御神様、今日も御前に集うことが許され感謝申し上げます。昨夜の地震は私たちに大地震の起こる終末的出来事を彷彿させるものでした。私たちが普段から自然災害への備えをするように、私たちが信仰の土台であるキリストを日々心の真ん中に置き、どうか揺るぎない信仰へと成長させてください。すぐる一週間守られましたこと感謝いたします。さまざまな思い煩いを横に置いて今日礼拝に来ました。解決していない一つ一つのこともどうかキリストにお委ねしていくことができますように、どうか助けてください。どうぞ今朝の礼拝にてあなたのご栄光が表されますように、奉仕者一同聖霊で満たしてください。コロナ禍に置かれましてもあなたの御旨が実現されることを信じます。どうぞ日本や世界中で持たれている主の礼拝を祝福してください。どうかとりわけコロナ禍でまた苦しんでおられる方々、医療関係者、どうかすべての苦しんでいる方にキリストの光が差し込み、あなたにキリストにある平安をどうか得させてください。どうぞ一日も早い収束を願うものであります。私たちも願わくば感染より免れ、どうかあなたの御心を成していくものとどうかさせてください。主イエス・キリストの尊いお名前に感謝してお祈りをいたします。アーメン。では聖書を朗読いたします。本日はマタイによる福音書14章22節から36節です。新共同訳聖書の新約聖書28ページをお開きください。それからすぐイエスは弟子たちを強いて船に乗せ、向こう岸へ先に行かせ、その間に群衆を解散させられた。群衆を解散させてから祈るために一人山におのぼりになった。夕方になってもただ一人そこにおられた。ところが船はすでに陸から何スタディオンか離れており、逆風のために波に悩まされていた。夜が明ける頃、イエスは湖の上を歩いて弟子たちのところに行かれた。弟子たちはイエスが湖上を歩いておられるのを見て、幽霊だと言って怯え、恐怖のあまり叫び声を上げた。イエスはすぐ彼らに話しかけられた。安心しなさい、私だ、恐れることはない。するとペトロが答えた。主よ、あなたでしたら私に命令して水の上を歩いてそちらに行かせてください。イエスが来なさいと言われたので、ペトロは船から降りて水の上を歩き、イエスの方へ進んだ。しかし強い風に気がついて怖くなり沈みかけたので、主よ助けてくださいと叫んだ。イエスはすぐに手を伸ばして捕まえ、信仰の薄い者よ、なぜ疑ったのかと言われた。 そして二人が船に乗り込むと風は静まった。船の中にいた人たちは、本当にあなたは神の子ですと言ってイエスを拝んだ。こうして一行は湖を渡り、ゲネサレトという土地に着いた。土地の人々はイエスだと知って付近にくまなく触れ回った。それで人々は病人を皆イエスのところに連れてきて、その服の裾にでも触れさせてほしいと願った。触れた者は皆癒された。本日の聖書箇所から、波乱の中にもと題して説教させていただきます。先週1週間はオリンピック組織の森会長辞任の話題で持ちきりでした。国際的イベントの日本代表の人間観がいかに貧弱であるかを見聞きし、日本人として残念な気持ちもありました。日本がこういう事態になっているのは、女性云々ではなく、日頃から人間そのものを大事にしていないからだと思います。そこに気づいていない人が多いのだと感じます。なぜ人間を大事にしなければならないのかと問われるとき、私たちはその理由や根拠をどこに求めるでしょうか。私たちはその答えを一人一人の人間を作られた神様に求めます。コロナ禍で世の中のさまざまな課題が浮き彫りにされ、日本人が見せかけだけの優しさから脱却することも願うものです。今回のことが森会長一人の女性差別発言にとどまらず、物言わぬよう訓練された日本国民の悪い思考性も憂慮されます。私たちは自分の姿や内面がどうであれ、他の人々や世界に対して何らかのメッセージを送っています。たとえ人前で何も言わなくても、その無言のメッセージがすでに送られているのです。 SNS などを使っていなくとも、私たち一人一人が生きて存在している以上、何らかの影響を与えているのです。私たち人間は神様の存在を無視して生きていくことはできません。それは私たちの心と魂に関わることだからです。そしてイエス・キリストの名がご支配するこの世で、私たち自身にキリストが肉薄して関わってくださっていることを、今日も聖書から知らされているのです。私たちはまず自分のことを第一として考えてしまう生き物ですから、神やキリストを信じて厄災から逃れたいと自分自身を守ることを願うと思います。ところがキリストのことを考えていたら、自分の希望ではないところに行くように示されることがあるのです。これはキリストの名を信じている、知っている人たちの間ではよく経験されることです。知らないところに行く、思わぬところに追いやられた、そういうことを日本人はまず先行きを不安に思い、また肩やアメリカ人は先行きがわからないこそワクワクすると感じる、その民族性の違いがあると聞いたことはあります。それはともかく、当時イエス様の弟子たちもキリストの前に 信仰の最前線に立たされていました。イエス様に出会って心が平安に満たされ豊かにされると自分の範疇が世界に広げられ他者への愛や思いやりにつながっていくことなのです。福音宣教ももちろんキリストありきでありますけれども、使わされる私たち人間がこのようにキリストの愛をしっかり受けた上で、私たちはキリストの愛をよく踏んだ上で、他のところへ使わされていくのです。聖書に入ります。場面はいきなり夕方近くになっていました。ガリラヤ湖湖畔にいた弟子たちはイエス様から向こう岸へ行くようにと強引に船に乗せられました。全く乗り気でない弟子たちを尻目にイエス様ご自身は祈るために山に登りました。イエス様は何か意図を持っているに違いありません。しかしペトロをはじめ皆が懸念するように山おろしの風が吹いてきて湖面が激しく逆立ちます。弟子たちの船は逆風に遭い進むのに難儀しています。山おろしの風による魚波の出現の可能性はこの地域ではよく知られている上に船に乗る時間も非常識でした。まともに考えたらイエス様は常識外れを承知で彼らに船出を進めたと捉えられます。弟子たちがこの航行を乗り気でなかった理由は明確に記されていませんが、先ほど申し上げた自然現象による難破の可能性の他には、この直前の出来事が関係していると考えます。私が当初、先ほどイエス様は5つのパンと2匹の魚で5000人もの群衆に給食をする奇跡をなさったのです。このような奇跡を垣間見た弟子たちは次なるものを期待し、この夢のような経験にとどまっていたい気持ちに駆られていたのではないかと想像します。その余韻がまだまだ残っていました。しかしイエス様は群衆を解散させたと23節にあります。この5000人への給食の出来事は弟子たちの行き着くゴールではなく通過点であったのです。今彼らは逆風の中、イエス様が一体何を考えておられるのかさっぱりわからなくて不満があったと思います。彼らの気持ちをよそにイエス様は山で祈っています。逆風に翻弄される彼らとは別のところにイエス様の祈りがありました。気象現象では当たり前のことですが、風の動きは水に大きく影響を与えるものです。ここガリラヤ湖はその顔つきが急激に変わる不気味な側面があります。もっぱら漁のために湖に出ているのなら彼らの範疇にあったことでしょう。けれども漁の目的どころか常識を逸脱した船出はさすがに恐れが生じます。イエス様に強いられなければ彼らは決して船出しなかったでしょう。この逆風は 人間が受ける試練そのものを表していると思います。逆風にさらされて荒れる湖面は彼らの不安定な心を表しています。そして彼らを乗せた船は教会を象徴していると思います。今回その船は沈みそうになっていないのも意味深です。彼らが戸惑いつつも動いたきっかけはイエス様がそのように命じたからです。言われるがまま船を漕ぎ出してしまい不安な思いに駆られながらもイエス様にしか責任の所在を見つけることができませんでした。そのような時彼らは立つべき信仰的な立ち位置を示されていくのです。そこへ彼らの意表をつく形でイエス様が登場します。ペトロたちは湖面を歩く何者かを幽霊だと思い恐怖の雄たけびを上げました。恐怖がピークに達したかと思いましたが主イエスの声を聞くと確かな聞き覚えがありイエス様に違いないとその言葉によって安心しました。今起こっている何もかもが日常の風景をひっくり返しているようでした。実は弟子たちにとって湖で水難にさらされるのは初めてではありませんでした。イエス様が一緒にいると結局最後は荒れた湖が静かになる経験を持たされているのです。それによって弟子たちはこのイエス様が嵐さえ沈める計り知れない力を持つお方であることをすでに認識させられていました。ペトロはイエス様の権能を認めて自分に命令を求めています。イエス様が命令してくださるのなら水の上を歩くことも不可能ではないと思いました。イエス様はペトロの挑戦を認め真剣に向き合ってくれました。イエス様の命令が下るとペトロは水の上を歩き始めました。ところが強い風に気がついて怖くなった途端水に沈みかかりイエス様に情けなく助けを求めます。イエス様への信頼を示しつつ現実の風当たりを気にしてつまずくぎこちないペトロの姿がそこにありました。しかしですこのペトロの立ったところは水の上だったことを改めて思い返してみますとイエス様を信じることはまるで人間が水の上を歩くような奇跡的なことなのだと思います。私はイエス様を信じることに対してハードルを上げたいわけでは決してありません。ハードルを上げてしまう原因は私たち自身の恐れの心だと思います。イエス様の権能をすでに認識していたペトロでさえ自身への圧力となるものを逐一気にしているのです。このような疑いを持つペトロをもイエス様は受け入れるだけでなくそれを克服する経験をも用意されるのです。つまりイエス様とペトロの少し滑稽で不思議なやりとりはペトロ自身がキリストとどう関係させられているかを 表しているのです。この時ペトロはキリストとのしっかりとした信頼関係を持つようにと、いわば訓練をさせられ、またペトロがキリストとしっかりその絆、つながりを結ぶその機会となっていました。私たち自身もまずキリストとつなげさせられていることを認識することです。私たち自身がキリストとの関係を覚えると、その次に教会という共同体の認識が深められていきます。二人が船に乗り込むと風が静まります。イエス様が中心におられるから風に翻弄されないとも言えるでしょう。先ほど船が教会を表していると申しました。この弟子たちが乗っていた船も小さいものであったと考えられますが、水の上にしっかり浮いています。この教会がキリストを信じる共同体であることはよく言われています。同時に水の上に浮かぶ船のようなものだとしたら、ここでマタイが描く船である教会は強風にも耐えられる頑丈なイメージで描かれます。教会はキリストあってこその教会と言えます。そこにはキリストを神の子であると告白する礼拝があるのです。そこの礼拝の腰骨がしっかりとしていれば、強風やまたいろんな邪魔立てにもそうそう簡単に倒れることはない、沈むことはないことが表されます。また宣教という事柄においては、例えばペトロ単独で行っているとしたら、どこかでつまずいて先に進めなくなるかもしれません。これは他の弟子たちにも同じことが言えます。無論我々もしかりです。けれども教会共同体で取り組む点に神様の意図があると感じます。馴染みのないゲネサレトに行こうとする弟子は誰もいなかったと思います。その大いなる神のご計画を示される中、クリスチャンといえども知らないところへいきなり行け、しかも危険な条件がいくつも見えるという場合、心の揺らぎが生じない人の方が少ないと思います。私たちはこの時強い風を気にしすぎて、自分の守りに入っていたとしたら前進できません。しかしながら多くの人々が集まる大胆さや不安さがひしめく教会においても、揺れ動きながらでも目的に向かって前進するのは、キリストを中心とする礼拝があるからに他なりません。右も左もわからない弟子たちが最初の段階でイエス様から強いて向こう岸へ誘われたように、教会も福音宣教の発展のために大きな山を動かすことに仕向けられるかもしれません。それは教会の信仰が試される時です。もはや私たちはキリストに対して何も疑うところはありません。主が私たちの手を取ってくださいます。 前進してまいりましょう。それでは一言お祈りをします。御在天の父なる神様、罪人である私たちにキリストによる御救いをお与えくださり、心より感謝申し上げます。私たちはあなたより慈しみを受け、尊いものとして私たちの存在を認めてくださいました。認められました。このような一見弱いものであっても、あなたは私たちをキリストの福音宣教に用いてくださいますから感謝です。どうか私たちの心から恐れを取り除いてください。主イエスキリストのお名前によってお祈りします。アーメン。